けで、前回ミップにもやらしたというか、ミップにやってもらった心理テストをですね、今回ちょっと私がやってみようと思います。私ね、心理テスト全く当たらないので、もしかしたらミップと全く同じ結果になる可能性もあるんですけれども、まあ一応今回はね、深層心理の方の心理テストをやりたいと思います。こっちなんかミップがね当たってたっぽいから、ちょっとこっちをやってみたいと思います。じゃあまず一つ、うさぎっていうタイトルのやつがあるんですけど、あ、ちなみにこの何アプリの名前が本当深層心理テストっていう、もうそのまんまなんで、やってみていただければと思います。森の中であなたはうさぎが飛び出してきました。どこから飛び出してきましたか。はあ、なるほど、森で飛び出してきたと。森でしょ。A が切り株の上から、 B が草木の間から、 C 穴蔵から。B じゃない ?B です、B。このテストでは、あなたの恋愛の引きずり度を、要はだから、別れた後、それを引きずるかってことね。A を選んだあなたは、ちなみに A を選んだ人、切り株の上からは、引きずり度合いはかなり高めです。そうなんだ。発覚をするといつも未練たっぷりです。なかなか次の恋をすることができないで、うじうじしているタイプだと。ほう、過去は過去で割り切れるようになれば、幸せなチャンスをたくさんつかむことができそうですよと。というわけで、A を選んだ人は宇宙人タイプと。で、B、私ですね。そこそこ高いんだ。あ、そう。うちでも結構、さっぱりしてる方なんだけどね。過去のことを思って悩んだりもしますが、新しい恋にはかなり前向きなタイプですと。過去の失敗や後悔をバネにすれば、幸せな恋愛ができるみたいですよと。引きずるんだって、私と同じのを選んだ人は。で、穴蔵から C を選んだ方は、引きずるという感情がないそうです。なるほどね。何事にも執着心がなく、来るもの拒まず去るもの追わず的な部分があると。なるほどね。はあ、なるほどなるほど。じゃあ次ですね、どうしようかな。地雷ポイント、ちょっとこれ面白そうですね。次のうち、あなたが住みたくない家はどれですか。 A、隣の人が毎日うるさく騒ぐ家、あ、嫌だね。 B、 設備の割に家賃が高すぎる、どれも嫌じゃね、これも嫌だな。 C、 交通の便が悪く生活しにくい家。 D、 大家さんが意地悪してくる家、どれも嫌だな。どれも嫌じゃない、隣の人が毎日、あ、でも、まあ A は、まあ多分うち許せるな。 B、家賃が高すぎるのはきついな。交通の便が悪いのは、結局歩けば頑張れるから、自転車とかも使えるから、これもないな。大家さんが意地悪してくる家、これきつくね。意地悪してくる家、あ、でもこれも不動産屋さんに言えばなんとかなるじゃん。だから B だね。設備の割に家賃が高すぎる家、これだな。このケーステストで恋愛に対して許せない地雷ポイントが分かりますと。深層心理において住居は安心できるものを意味しています。そこで、あ、そして最も住みたくない環境は、あなたにとってこれだけ許せないというものを示している。どの選択を選んだかによって、恋人と向き合う上で何が最も許せないのかというのを調べますと。毎日隣の人がうるさく騒ぐ家を選んだあなた、センスがない。ほうほう。美しいものやセンスのいいものに触れていたいと思っているあなた、おしゃれ地雷の、持ち主と。あ、なるほど。相手がセンスないと嫌なんだ。ファッションや興味、ファッションや趣味への美的センスが全くないと分かると、恋心が冷めてしまいますと。映画や音楽、演劇など芸術的なものに興味を持たないのもダメだと。俗っぽいことにしか興味のない人間であることが分かったら、あなたは相手に愛想を尽かしてしまうでしょうと。なるほどね。あ、これ次は私ですね。設備の割に家賃が高すぎる家。自分の世界を壊す。あ、もう、そうですね。あ、もう、間違いなく私はそうですね。自分の空間を作りたい人なので。あ、もう当たってますね。自分の時間や自分だけの世界を大事にしたいあなたは、自分の世界の地雷の持ち主。ああ、わかるわかる。愛しているならそっとしておいてという気持ちが、あ、すげえわかる。そのため、世間を、世話を焼かれたり、むやみやたらに話しかけてくる相手は、あ、わかる。はいはいはい。ダメだと。相手が良かれと思ってやっているんですが、あなたは相手の前からスッと身を引きたくなることでしょう。そう、私ね、 あのね、あんまりベタベタするの嫌なので自分の時間がすげえ欲しいと。あ、毎日連絡とかもしないし、連絡してきても結構むしるんですよね。なんかあのうちのタイミングで返すんで。だから逆に言うと、そういう相手もそういう人じゃないとうち多分釣り合わないと思う。なんか結構さ、ドライだねとか言われるんだけど、逆になんかそのベタベタしてるのキモくないみたいな感じで私は思っちゃう人なんですよ。これは当たってますね。C、 交通の便が悪く生活しにくい家を選んでる人。自由を尊重してくれない。さっぱりとした性格の持ち主が好きなあなたは、おせっかい地雷の持ち主。あなたが他の異性と話しているだけで不機嫌になったりするような人は NG。 あー、なるほどなるほど。あー、なるほどね。焼き餅焼く人が嫌だってことね。適度な焼き餅を焼き、焼き餅焼きならいいのですが、恋人が束縛しようとする独占欲の強い人だと気づいたら、あなたは相手のことを鬱しく思うようになるでしょうと。はいはい。D、 大家さんが意地悪してくる家。これ結構芸術なよね、実際あったら。常識や TPO がない。これもやだね。流行遅れにはなりたくないけれど、極端に人と違ったことはしたくない。常識的な範囲で人生を楽しみたいと、考えるあなたは環境への配慮地雷。世間の常識をまきまえない人や協調性に欠けた人は NG。 あなたの親は親や友達に気に入られそうもなく、周囲の人とうまくやっていけそうにない人だと分かった時に、あなたは別れるしかなくなるでしょう。はあ、なるほどね。まあこれは当たってたね。すげえ当たってる。じゃあ次は金銭感覚、ちょっとこれにしましょうか。あなたの目の前には夕飯が並んでます。ご飯、味噌汁、おかず、漬物、小鉢。さてあなたはまず最初から最初に何を食べますか？へえ、ご飯は絶対食べない。漬物も食べないな。味噌汁最初に何から食べますか？何から食うんだろう、うち。いやでも水汁飲まないかもしんない。いや、なんかおかずありきのご飯だから、おかずだな。おかずです、結果。はい。1のご飯を選んだあなた、ちょっと浪費家タイプ。ご飯って味も分かってるし、いつも食べているものと、それを一番最初に選ぶということは、あなたが心のありど、よりどころを求めている証拠なのですと。あれもこれもとお金を使うことはありませんが、自分の趣味だったり何かにハマってしまうと冷静な判断をせずどんどん使ってしまう危険ありと。はぁ。味噌汁を選んだあなたはしっかり計画タイプ。初めに味噌汁を飲むということは、あなたのは体に食事をなめんなよと合図を送っているのです。そうなの？ちゃんと自分の体に合図を送ってから食事を始める。うちヤバそうじゃね？金銭面でもしっかりと収入と支出を考えてお金を使いますと。おかずを選んだ。超浪費家。なるほど、私は超浪費家です。危険信号らしいです。食欲をコントロールできず、まずおかずを食べてしまうあなたは、お金の面でも、物欲をコントロールできないケースが多いと。でも貯金割としてるんだけどね。対処法としては1ヶ月我慢すること。はあ、我慢はでもきつくないか。あなたの脳のドーパミンが原因だと。浪費家なんだって。超浪費家なんだって。4の漬物を選んだあなたは、一癖あるドケチタイプ。ドケチそうだね、確かにね。なんとなくだけど、一番の脇役から食べることは欲望にお金を使うことに罪悪感を持っている証拠ですと。お金とは一生懸命働いてもらうものだから、私利私欲には使えない。なるほどね。ケチって思われてしまうと人間関係で損するので注意してくださいと。というわけで5の小鉢を選んだあなたはちょっとケチ。ちょっとケチってどのくらいケチか分かんないけど、まず最初におかずでもなく漬物でもない一品を選ぶあなたは周囲に、細かい気配りができる人だと。衝動買いもせず下調べもして納得してから買ったりすると。はあはあはあ、ただそれが周囲の人から見ればちょっとケチに見えてしまうかもしれません。安く買った自慢はせずに周囲に合わせておく方が無難と。へえ、うち超浪費家なんだって。でもうち結構ため まあまあでも確か貯めれない時はある、貯めれない時もあるけれども割と貯めれるんだけどな。じゃあ最後にしようかな。じゃあね、最後、あ、好きな楽器、私ちょっと楽器音楽好きなんでこれにしましょう。あなたの好きな楽器を一つ挙げるとしたら次のうちどれですか？ A 管楽器、 B 弦楽器、あ違う、鍵盤楽器、 C 打楽器、 D 弦楽器。私は管楽器を吹いていたんですけれども、ピアノもやってたな。打楽器は嫌いだから、A かな。私は管楽器が好きです。はい、あなたの自己中心度です。はい、私 A を選んだあなた、私ですね。自己中心度はほどほど。へえ、ほどほどだったらいいね。あなたには勝ち気なところがあり、戦闘心も旺盛と。まあ。時と場合によるよね。うん。リーダーシップを取るので、自己中心的に見えがちですが、実質はそれほどでもないと。B、鍵盤系を選んだ人は自己中心度マックス。やばいね。あなたはマイペースで進みたいので基本的に一人で独自の世界を完成し人にも干渉しない。一見穏やかそうで平和そうなのでそうは見えないと。なるほどね。C が確か C なんだっけ。 C は打楽器ね。打楽器を選んだ人は、自己中心度ゼロ。社交性豊かで、上手な駆け引きが得意と。縁の下の力持ちに徹することもしばしば。もう少し自分自身を持っていってもいいんじゃないでしょうか。ということで最後 D を選んだ人は弦楽器ですね。高めマックスではない、マックスにちょい下ぐらいか。プライドが高く自己中心的な面が非常に多いでしょう。人の意見に耳を貸さないところがあります。自分の行動に対してあれこれと口を出されるのも嫌だと、物事は丸く収まるはずだと密かに思っていると。なるほどね。まあまあでもこれ確かミップも当たっていたっていうこともあり私も当たってましたね。まあというわけでこの深層心理クイズ意外と面白いんでぜひ皆さんやってみてください。以上アプリで遊ぼうのコーナーでした。ファニーボイスルーム第168回放送いかがでしたでしょうか。体育の日 の慣れ初めを話した後に、まあ、アプリで遊んだわけなんですけれどもね、意外とやっぱミップが当たってたってこともあり私もその深層心理の方は当たってましたね。そうだからもう一個ね恋愛系があったんですけど恋愛系のキャラじゃないのでそこはちょっとやめとこうと思ってやめたんですけれども、いやというわけでこの収録が終わって次収録するときにもう11月ですよ。11月、ほんとあっという間だよね。もうびっくりしちゃうんだけどね、まあ、びっくりするって言ったら本当にだからオープニングのトークでも言ったんですけど麻酔なしで物もらい その手術をするっていうことももう本当やばいよね。目って見えるもんね。いやー私は絶対無理だな、絶対無理だな。なんかちなみにその人がそうオープニングで言い忘れたんだけどなんか私生まれて今まであんな絶叫したことないぐらい叫びましたみたいな、多分待合室とかにもう悲鳴が轟いたんだと思いますみたいなことを言ってて相当叫んだってことだよねそれって思って。でも痛いよね。でも痛かったのって聞いたらもう痛いとかじゃないですとかって言ってその痛いとかではなくてなんかもう恐怖とかそっちの方が多いですとかってなってて、あやっぱそうなんだと思って、あやっぱきついんだなと思って。で痛みを感じないって相当じゃん。いやー恐ろしいね本当に。まあ、ちなみに今もうその人はがっつり目も開いてるんですけど、えどうなのって言ってその切られたとこってまだ感触あるのって言ったら、えなんか瞬きするとゴロゴロするぐらいつって、あやっぱそんな風に収まるんだとか思ってね。いや物もらいはなったことないんですよね。ちなみにね全然余談ですけど物もらいはね関西でねメバチコって言うんですよ。だから私メバチコって言われるとあーあーあーってなるんですけど、最初物もらいできちゃってって言われた時にさ物もらいって何ってなってで調べたらあーメバチコのことを物もらいって標準語で言うんだと思って。関西はね、物もらいって言わないんですよ。なんかメバチコメバチコっていうか、なんでメバチコっていうのかっていうのも分かんないんですけど、そ そう気づいたらね、そうメバチコって言ってたからね、まあそんな感じで、こうまあそんな感じでこのファニーボイスルームがオンエアしているピフリネットですね、ツイッターアカウントもありますしフェイスブックもありますので、オンエアのアップされているサイトにね、いろいろ詳細が書いてありますので、そちらを全部もろもろチェックしていただければと思います。まだまだね、もうここからどんどん寒くなっていきますので、皆さん、体調管理とか本当気をつけていただければと思います。それと伴いね、なんかちょっとね、寒くなってくるとなんか気が緩むのかなんだか分かんないんだけど、うちの知り合いが先日なんか交通事故にあって、全身打撲と内出血と MRI に投入されたっていうことを実は先日聞きましてね、体調管理もそうなんですけど、そのご自身の体もね、大事にしていっていただければと思います。来週は10月30日ですね、10月30日に応援したいと思いますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたしました。